リーソルジャーの
M 強アワー。一週間のご無沙汰です。リーダーです。
水野でございます。
先週もまた押して丹野くんから怒られてます。
本当になんかね、うん、2、3週連続でやらかしてる。
やらかしてるね。何ピピの後に、かなりこう、ピピがあったことを無視して。
だからね、うん、キッチンタイマーが何の意味もなし
な、うん、そうなんだよね、うん。はいはいはいな感じでね。
そうなんだ、うん。でね、俺ちょっと思ったんだけどね、うん、ここずっと何週間か、うん、タイマーズスタジオじゃない？
タイマーズスタジオです。
タイム感が、タイマーズスタジオは、
タイム感がおかしい。
タイム感を狂わすなんか、
なんか磁場が、そういうなんか、自分の体内時計がおかしくなってんじゃん、ね。
で、代々木線のスタジオはさ、時々お化けが出るじゃん。
ああ、出るね。ね出るよ。
なんか、うん、家電製品がおかしくなったりとか、電気が消えてついたりとかするじゃん。うんここタイマーズスタジオはちょっとタイム感が歪む。
タイム感が歪むんだね。なんだろう。高速で動いてる的な。うん、光の速さで動いてるみたいな。
なんかほら、サルバドールダリの。
うん。ああ、ね、絵ね。
ぐにゃーんとしたよね。感じがちょっとこう、ある気がするんだよ。うん、本当に。そのせいだと俺は思ってた。
そのせいにしないでください。ちゃんとなってますからね。だから、ね、うん。
こう、ほら。うん。先週ね、
うん、
俺いいこと言おうと思ったのに丹野くんに遮られ
た。いいこと言おうとしてたの？
え別にいいことじゃないんだよ。いいことじゃないんだけど、俺なんだっけな、なんかのさ、そのね、あそうそうサウナの話の最後にさ、うん、俺が言いかけたのは、うん、ちょっとだけカレーと関係する話になっちゃうんだけど、うん、なんでまあ手短に済ませますけど、うん、そのサウナにさ、うん、そう、サウナマスターね。
サウナマスター。
うん。そのサウナマスターの二人いるうちの一人がね、うん、言ってた話で、うん、なんかサウナってフィンランドのものなの？
最初
の
ね。なんかフィンランドで、うんね、
日本でもサウナが流行ってきて、うん、でフィンランド人がね、うん、その、多分日本人がフィンランドのサウナに行くのかな？とにかく、フィンランド人と日本人のやりとりで、うん、フィンランド人が日本人、うんから、質問をされて、サウナにまつわるね。一番困る質問が、サウナには何分入ったらいいんですかって質問なんだって。で、これを日本人は聞きたがる。まあ、要するにさ、その、何分サウナに入って、水風呂何分で、休憩何分のセットで何回やるのが正解ですか的な話じゃん。で、これがフィンランド人が一番困る。なぜなら、人の体は全員違うから、うん、私の体とあなたの体違うから、何分サウナに入っていいのかは、あなたの体に聞いてくださいよ、ね、フィンランドでは。なのに日本人は何分何分で聞いてくるから、それはすごく困るんだってエピソードを話してくれたときに、俺たちがいつもね、
言ってる、う
ん、カレーと同じじゃんってなって、玉ねぎはどうやって炒めるのが正解でした。美味しいカレーを作るにはどう作るのが正解ですか、うん、ね、正解ばっか聞かないでよ。
本当だよね。
僕は正解は知りません。そして、あなたがどういうカレーを食べたいかによって、正解は変わります。
変わらず変わる。
で、最近は、その辺の細かいことを説明する時間がないときは、正解はあなたの中にあるから。僕はわからない。あなたの中にあるから、あなたが自分でたどり着いてくださいって言うと、なんか変な宗教の人みたいじゃん、なんか。でも、それが真実なんですよ。
そうだよね。そうですよ。まさしく。
だから、それに、こう、困った僕は、うん、ここ数年ずっとやってるのは、うん、水野は正解を知りませんってことを、もう標榜するね。だから、僕には正解を聞かないでね、うん。他に、皆さんの周りには正解を知ってそうな人がいっぱいいると思います。うんうんうん、ところが、水野は、カレーの正解は知らないんです。だから少なくとも水野には聞かないでくださいと。それでも聞いてくる人には、正解はあなたの中にありますから。
これですから。
そう。だからこれは、サウナと一緒なんだと思ったわけ。で、それで俺、ちょっとサウナに親近感が湧いちゃったのよ
ね。なるほどね。
そう。で、これが一つね。で、もう一個が、はいはいはい、その、テントサウナ、川沿いのテントサウナが終わって帰ってきた後に、そのマスター二人に対して、俺はなんとなく、その、ね、どうでしたみたいな話になった時に、その、 ちっちゃいピラニアがね、1500匹。ちっちゃい2センチのピラニアの話は具体的にしてないんだけど、でもその全身の皮膚の表面がペリペリこうする、ちょっとこう気持ちのいい感じの話を、だからそんな感じがあったから、これ、あの、真っ暗になっちゃったけど、外が、これなんか明るいうちで何回か繰り返したら、なんかすごい気持ちいいのかも、みたいな感じがしたっていう。もっと、まあ、今で言い方で言えば、もっとピラニアに食べたい、食べられたいってね。感じの話を感想チラッと言ったら、その、マスターのうちの一人が、筋がいいですね。
筋がいい。
これよ、ね、これはね、はっきり言って、マスターがおそらくビギナーに対して言う、その社交辞令的ね、なんていうかこう、優しさの言葉なわけですよ、おそらく。なんだけど、あの、筋がいいねって言葉は、すごい喜びを与えるの。で、それを俺は実感したときに、そうか、その筋がいいねみたいな一声を、俺はカレーの立場になった時には、誰かに、いろんな人にかけてあげたいと思ったわけ。これで、カレーが好きになる人は、俺の周りには増えるんだと思って。で、これやってる？筋がいいね。
ああ、まあ筋という言葉は使ってないけど、でもその感じはなんかあるね。
そう。あれはね、ものすごい実感
したんだね。そうね。実感したんだね、それでね。
数字が、だからね、まあ、このね、MKアワーを、まあ、聞いていないことを祈りますけれども、これから俺はもう筋がいい、言いまくるからね。
でも、いい言葉だよ、なんか筋がいいね。
で、俺と一緒にカレー作った人、俺がカレーなんかレクチャーした人、とにかく、あ、筋がいいね。
言われちゃった。
あんなに嬉しいんだと思って。
そうね。そうね。
もしかしたらサウナのセンスあるのかもって思っちゃうんだもん。もうバカじゃないのと思って。で、わかってんだよ。半分ではもうわかってんだよ。バカじゃない。そんなのなんかもうね、サービストークじゃん。
そうそうそう。
って思ってるけど、あ、なんか、嬉しいんだ。これだからさ、俺今喋ってて思ったけど、あの、キャバクラとかハマる人、ここなんだよね、多分。
まあ、何かしらにハマる人は大体、そう。大体、なんかの一言でね。分
かってんだもん。だって向こうが本気じゃないことなんだ。
そうそうそうそう。
でもやっぱり言われたら嬉しいっていうさ。そうね、
まあ、だから、大雑把に何かしらちょっとこう褒められるってやっぱ嬉しいんだよね。
そうなんだよね。
少しでも。
そうなんだよ。
そうそうそう。筋がいいねじゃないけど、ほら、それこそ俺もさ、トランペット吹いてたじゃん、トランペット吹いてて、まあ、高校、中学、高校、吹奏楽やってきて、大学でジャズやって、ジャズのジャの字も知らないけども、ちょっと、先輩たちに混じって、先輩すごい上手い人用意したの。で、そういう人に、やっぱ音はいいよねって言われるとさ、すげえ嬉しいわけ。
耳がいいねとかね。
耳がいいね的なね。そうそうそう。だからこっちはまだ全然下手くそ。指も回んないし、譜面も間違えるし。だから間違えると隣だから聞いてるじゃん。間違ってるけど、でも、音はやっぱいいよねとか言ってさ、ちょっと頑張っちゃおうかなって思っちゃうよね。褒めるってのはすごいよね。
なんていうか、優しさ褒め言葉を、ごく自然に出せる。人になりたい。
そうね。そうね。そうそうそう。
あの、だって、その筋がいいだって、なんか、だってね、水野なんかかなりいい懐疑心たっぷりの男だから、もともとはね、大体のこと信用しないんだから。
そうだよね。
なんか言われても、言ってんだよとか。
そうだよね。
いや、またまた。はいはい。はいはいはい。
なんだろう、どの筋をって感じになっちゃう。
とかね、なんか、何が欲しいのみたいな感じだから、性格的に言うと。ところがさ、やっぱスッと入ってきたってことはさ、かなり上手に言ったこと
だよ。そうだね。その筋がいい。そういうことだね。
そう。だからなんか、あの感じがやっぱり、自分に必要なものかもなとちょっと思う。
なるほど。ね、タイミングもあるよね。だからそういうのを経験してたからこそね。
だから、なんかこう、筋がいいねの練習をする。これから俺は。
やっぱ、水野が一人で歩いてて、遠目で見たら、筋がいい
ね。筋がいいね。
筋がいいね。
いろんな、なんか、石垣とか、すれ違う車とかに、筋がいい
ね。いろんなちょっとトーン変えたりしてね、言ってるんですけど、みたいな。
筋がいいねみたいなとかね。
やってたら、ちょっとね、水野、要チェックですよ、皆さん。
筋がいいねおじさん。
筋がいいねおじさん。
理想だもんね、
そういうの。理想、理想、理想。
あ、おじさんとこ行くと、筋がいい。近く行ってみる。筋がいいねって言われるよ、つって。
筋がいいね、おじさんいいね。
いいよね。
いい。
いやでもね、ほんとそういう意味では、いい経験したわーと思って。
そうだね。
もう、学ぶことばっかりだね。本当に世の中。
人生は学ぶことばっかりですから。本当に。
いやーもう、だからね、こんなね、何これ3週にわたりましたけど、
そうですよ、
もうサウナの、
3週にわた
サウナの話はもう。
もうしない。しない。
もうしない。
でも入りには行く。
行く、行くね。行く。でもさ、あれだよね、こうさ、サウナが流行ってる流行ってるって言うけど、まあね、このテンションでね、もしかしたら世の中のいろんな人がいろんなところでプライベートでサウナの話をしてるとしたら、波及効果は絶大だよね。
そうだね。そしてちゃんとこう体感できるし体感するもんだからね、リアルに。
だから40万人のリスナーのうちの、まあなんか30万人とか35万人ぐらいとかね、なんかサウナなんて言って同じところにいた人が、もしかしたら今のこの3週間で5万人ぐらいは、まあちょっと
行ってみようかなってなってるかもしれないね。
かもしれないから。
サウナ話これやったな。
本当だよね、
ね
もう。
本当に。
時間前、あのね、俺も今ね、でもね、ちょっとある種ね、ちょっとね、へこんでるけどね、こういうね、その流れも、その時間も無視して、話しまくるって、将棋だけだったんだよ。
将棋以来の。
おだって今まで400何十回やって、こんなのめったにないよ。将棋ぐらい。
だって翌週に続くないもん。
そうでしょ。
翌週リントで、いや、いいっつってね。いやいやもう今週でいいから。
あのね、言っとくけどね、俺、何、将棋とサウナ、比べちゃいけないレベルですよ。
ね。
うん、そりゃそうですよ。なのに、どうしちゃったんだろう。
どうしちゃったの。
どうしちゃったんだろう。
そんだけやっぱり体で感じたからだろうね、多分ね。
いやー。
頭じゃない部分で感じた、何かを感じたんだよ、それ、多分。
あもうなんかあれだよ、だってさ、もう11月も半ばでね、今日13日金曜日でしょ。
あ、13日金曜日だ。
でさ、もうあと1ヶ月半で2020年が終わるんですよ。
そうだよね。
このまんま終わると2020年はサウナの、
サウナの年だ
った。水野にとってサウナの年になっちゃう。
サウナに開眼した年だった。
これもうさ、もう秋も深まりね、冬の顔を覗かせてきてるでしょ。
そうですよ。
これ今温泉やサウナ気持ちいいだろうね。
これから気持ちいい時期ですよ。
なんかさ、やっぱりさ、なんつうんだろうね、こう、あの、カレーってそこまでのあれがないかね。この季節からこれカレー行ったら今、
まあねね、
やばいよっていうさ。
やっぱりこう、きちっと味で味わうものと、まあ鼻、香りで味わうものと、頭の先からつま先の全身で感じるサウナ。この感じ方の差は違う、ね、あるんじゃない違いは。
サウナの力を借りて、だからなんか今ほら、サウナとカレーのイベントみたいなのもちょこちょこあるじゃん。
ちょこちょ
こ聞くね。で、マスターたちだってさ、サウナ行っちゃカレー食ってっていうのをさ、ちょいちょいやってるらしい。
やってるらしいね。
だからなんかそういうのは、サウナの力を借りてね。
サウナの力を借りてね。そうなると、やっぱり、サウナの後のカレーもやっぱり格別なのかもね。
ほんでほら、こんなさ、3週にわたってわーわー聞いたって別にリーダーは、じゃあサウナ行ってみようかなってなってない。
あんまなってない。
なってないんだよ。
そうそう。でも嫌いじゃないよ。もともとほら入ってる。
まあそうね。
あの、俺初体験のサウナは、小学校、多分低学年で、意識、自分で意識して、あ、サウナってもね入ってるだと思ったら、小学生低学年で、岩手に住んでる頃、花巻温泉にちょいちょい行ってたわけよ、やっと。その時にサウナに入って、
暑かった
よ。暑かったよ。暑いけど、それこそさ、今のサウナって90度ぐらいじゃん、昔のサウナね、100度とか当たり前にあったよ。
そうそう、100とか110度もあるみたい。
あったよね。あ、今のもあんのかな、
あるみたい。
そう、そこに、俺、ちっちゃいながら、小学校ほんと3、4年生だけど、10分入るとか言って、親が心配するぐらい頑張って走ったね。
そうだよね。
でも、まあでも、その時に、その、濡れタオルを覚えたわけ。
ああ、そう。
息できないと思ったから、
そうだよね。
あの冷たいタオル言ったら、ああ、息できると思ってた。
そうなんだ。
そうそう。それなんか、ああ、でも、 ちょっと気持ちいいなと思って、暑いのはね。
これから俺もミニタオル持って入っちゃうんだ。
ミニタオル持って入っちゃうよ、これ。入っちゃうんだね。サウナのために。
でも俺何、温泉宿とか、ああいうところのペランペランのタオ、うん、ミニタオル大好きよね。
ああ。あの、ペランペランのね。
何こう、うん、タオル地からの、うん、両端が、つるっとして、うん、つるんとして、そこにロゴマーク印刷されてるやつ。
はいはいはい、わかるわかる。
あれが一番いいよね。
あれ多分一番いいんじゃない、うん、
タオルの中のタオルね、うん、あれね。
絞りやすい。そうそう。拭きやすい。
いや、ほんとそうなのよ、
うん。一番いいと思うよ。
あれいいよね。
いい、いい、いい。
そう。大体なんか、ああいうものどっかでなんか、買うしかなくて買ってくるとかさ、うん、なんかでもらってくるとかすると、うんうんうん、あれ、あのタイプばっかり使っちゃうもんね。ね。普段も。
ね。なんつうんだろう、タオルっていうよりか手拭いって感じがするよ、なんだろうね。そうだね。あの言葉のイメージはね。
手拭いより涼しいね。手拭い。
そうそうそうそう。
そうなんだ
よ。なんかいいよ、なんかね。
作ろっかな。
あ、グッズ作り好きが、ついに。
何名義で作るかな、でもそれで、なんかほら、いろんなグループある中でさ、うん、その、サウナに一番イメージ近いグループなんだろう
な。なんだろうね。
カニソルジャーってどうなんだろう。
あ、でも、ソルジャー、ほら、一人好きが、サウナ好きじゃん。
そうか。うん、じゃあ、カリソルジャーだな。
カリソルジャーでいいんじゃない？
カリソルジャーで、だって、そうだよ、うん、本当にもう、うん、あれ、渡辺くんうるさそうだよ、サウナ語らしたら。
うるさそうだね。うん、でも、いいじゃない。それこそ、ほら、マスターかも、もしかしたら。
そうだよ ね、 だよね。
マスターの可能性あるよ。
だって、うん、カリソルジャーで飲もうねって時に、うん、2時間前に、
うん、そうそうそう。
その街を訪れて、
訪れて、
サウナ行っちゃうぐらいなんだから。うんうん、じゃあ、渡辺くんにちょっと話して、うん、カリソルジャーってロゴマークあるんだっけ？あ、
一応、文字ロゴね、
うん。なんか手拭いに合うじゃん。
そう。ちょうどいいと思うよ。
筆文字の、
うんうんうん。
カリソルジャー、いいね。
いい。欲しい欲しい。うん、作ろう作ろう。
あ、ちょっと、サウナ用。
サウナ用。そう、サウナ専用。
専用タオル。あ、いいじゃないの。
いいじゃない。
今日はちょっと早めに終わって、おもこれ行っていきましょうか。
これはね、ちょっとね、最近読めてないから。はい。はい、じゃあ、一旦 CM です。
将軍、足利義で、父、足利義晴の地位を受け継ぎ、11歳にして全国平定。剣豪と呼ばれ、自ら剣を振るった将軍である。
アウトドアで片手鍋を振るう、緑川信吾。この男のカレーが切り開く新たなるフィールド。
カレー将軍、いざ全国平定へ。
カレーの
おもこれ。はい、思い出コレクターの時間です。
じゃあ
久しぶり。
なんか本当に久しぶりって感じだね。
久しぶりな感じがする。うん、
いきます。
はい。
水野様、伊藤様、うん、丹野くん様。こんにちは。
はい、こんにちは。
恋は穴熊です。
穴熊さん。
今回は、うん、私の社会人成り立ての頃のカレーの思い出を送ります。
ありがとうございます。
私は兵庫県で生まれ、うん、大学に入学するまで兵庫県で過ごしました、うん。部活動に勤しんでいたこともあり、高校生になっても行動範囲は県外を出ることはあまりありませんでした。うん、大学は北海道帯広市にある大学に行きました。うんうん、この帯広には、地場の人気カレーチェーン店があります。その名はインディアンカレー。うん、ターバンをかぶったインド人の横顔のロゴマークで、スタンダードな欧風カレーを提供する店です。
ジグハグやな
俺も行ったことあるんだよ、このインディアンカレー。
あ、
それ有名なの。鍋を持っていけばルーだけを入れてくれるというサービス
も。いいね、それ。
地元民には絶対的支持を得ていました。かっこ私が在学中、ここ一番が帯広に上陸したことがありますが、うんうん、一年ほどで撤退するほどの人気がありました。
ガジョークっすね。
具がゴロゴロしていてボリュームも申し分なく、うん、道外から来た学生もすぐにインディアンカレーの虜になりました。学生時代はあっという間に過ぎ、過去、うん、生徒暴力に溢れた学生生活です。そんなことを書くんじゃないっつう。海外への放浪の旅を経て、私は地元に戻り、うん、大阪の企業に就職しました、うん、関西出身者ですが大阪のことをあまり知らない私にとって、うん、大阪は見知らぬ大都会でした、うん、外回りの営業をしていたある日、阪急梅田駅に直結した地下飲食店街で見覚えのあるデザインが目に飛び込んできました、うん、ターバンを巻いたインド人の横顔、うん、しかもカレー屋だ、うん、インディアンカレーって書いてある、うん、帯広のインディアンカレーと同じようなロゴマークです、うん、なぜ大阪にあるんだ、うん、 まさかあのインディアンカレーが大阪に進出してきたというのだろうか。大きな疑問とともに懐かしさが込み上げてきました。営業周りの疲れが吹っ飛び、懐かしい日々が蘇ってきます。生徒暴力にあふれた日々が蘇ってきたんでしょ、ね、うん、懐かしさが込み上げてきましたね。商談を終えてあとは会社に戻るだけだったので早めの夕食を取ることにしました。なんたってあの帯広のインディアンカレーが満を持して大阪に進出してきたのかもしれないのですから。とりあえず店内に入りメニューを確認。しかし帯広ではおなじみのメニューの野菜ルーやインディアンルーがありません、うんうん、代わりにインディアンカレーやハヤシライス、ピラフといったメニューが並んでいます、うんうん、この店は帯広のインディアンカレーではないのでしょうかと店員さんに尋ねるには、うん、店内はあまりに静かですとりあえず定番と思われるインディアンカレーを大盛りでオーダー、うん、1分ほどでインディアンカレーが運ばれてきました。しかし、うんうん、その外見は私には驚きを隠せませんでした。なぜならそれは帯広のインディアンカレーとは全く別物だったのです、うんうん、ゴロゴロと転がっているはずの野菜はルーに溶け込んでおり姿が見えません、うん、甘辛いルーは関西人にはおなじみのおたふくソースの面影がありましたが、うん、懐かしいスパイシーさを感じません、うん、これはこれで美味しいのです。しかし頭の中で帯広の思い出を駆け巡らせていた私にこの現実は残酷でした、うん、オフィス街での連日の飛び込み営業、うん、野犬のように煙たがられる日初めて社会の波に揉まれて私は弱っていました。とりあえず大阪のインディアンカレーを淡々と口に運ぶ私、甘辛さの中に涙の味が少しずつ滲んできます不覚にも私は真っ昼間のインディアンカレーで泣いてしまいました帯広の日々はあまりに懐かしく一時でもその頃を思い出すことができれば少しは救われるのだと期待していたものだと思います。かっこたとえそれがどんなに性と暴力にまみれた生活だったとしても何度も
何度も何度も出てくるねそれ。
静かにカレーを口に運びましたが、うん、カウンター越しにスタッフの視線が注がれているのを感じます、うん、ここは私がいる場所ではない気がしましたごちそうさまでした。足早にインディアンカレーを出て、うん、とりあえず涙を拭い電車に乗り会社に戻る私、うん、今思えばあの時インディアンカレーに出会ったのは青2歳の私に気合を入れるための激励だったのではと思っていますあれから十数年、うん、今では大阪のインディアンカレーにも平常心で行けるようになりましたが帯広と大阪のインディアンカレーの謎は未だに解けないままです、うん、過去解けなくてもいいと思っています、うん、この思い出を書きながらインディアンカレーにまつわるカレーの思い出がもう一つ蘇ってきました、うん、次の機会に同行します。それではまたと。
おー
対策じゃん。
対策
これはもしや2020年11月半ばに、
いやーほんとちょっと可能性あるよ。
これオブザイヤーが
可能性あるよこれ、うん、素晴らしいですよこれ。
いやーもうこれオブザイヤーを取る可能性があるねこれ。なんかあれだね、うん、このさ、
うん、
恋はアナグマさんと俺は、
うん
うん、帯広に行きたいな。
そうだね、うん、ね。
インディアンカレーに、あ、
うん、
あのね、
うん、
ちょっと待って。ああ、そうか。11月の13。
うん。
先月後半私、うん、帯広に行ってきてます。
あれマジで、
うん。
あら、毎年恒例のやつ
札幌の。
札幌の恒例のやつ。
恒例の料理教室。
うん。
でもよ。
うん。
まだ行ってない。
あ、そうだよね。これ難しいね。先月だけど、まだ行ってない。
まだ行ってない。
まだ行ってない
。ということは、俺はまず、うん、少なくとも一人で、
うん、そうだね。
帯広のインディアンカレーには行けるんだよ。うん、
そうだね。
ただまあ、結構ね、帯広がもうね、うん、詰まってんだ予定が。
予定が
詰まってる。で、帯広はね、俺カレーリーフっていう、うん、昔からね、もうほん大好きなスープカレー屋がある、
うんうんうん。
で、帯広ってなかなか行けないんだよ。
ああ、確かに、ね。
遠くて。で、その札幌の料理教室及びなんかいくつかの用事があるんだけど、
うん、
この用事に無理やり帯広を入れてもらって、
うん、
で、帯広のカレーリーフを食べ、
うん、
またその帯広のカレーリーフの、
うん、
相馬さんって店主と会って喋りっていうスケジュールをバッチリ入れてもらってるんだよ、
うん。
そこ俺抜け出してちょっとインディアンカレー行ってきますわ。 ちょっと無理な気がするので、やっぱり改めてですよ。うん、どっかのタイミングで、うん、恋は穴熊さん。
うん、
帯広で集合しましょう。
ね、現地集合で、
うんうん。俺もリーダーも丹野くんも行くから、うんね、インディアンカレーで、
うん、
恋は穴熊さんが泣くのみたい。
そうだね。うん、一口食べて、涙ぽろり。いやー、でもすごいなー。
すごいね。なんかやっぱりこういうさ、辛い時の、こう、思い出とともにカレーがあるときは、かなり特別なものになるね、カレーってものが。
ね、
うん、大阪のインディアンカレーで、涙流しちゃうんだよ。
それもだから、違うっていう方向のね。これじゃないんだけど。
そうだよね。
これじゃないんだけど、いろんなことがね、現実、なんだ、人生の厳しさを味わってるよね、多分ね。
真っ昼間のインディアンカレーで泣いてしまいました。大阪インディアンカレーだってね、結構もう50年ぐらい。
ないよね、多分ね。
でね、50年、仮に50年だとして50年の歴史でね、何人いるって話だよ。
そうだね。
あのカウンターで泣いた人。
泣いた人ね。店員も辛くしがるわな。
いいね、これは。
超大作。
で、これはね、うん、またおなじみね、うん、推進があるんでね、
うん、
これは読んでほしくないかもしれないけども、読んでしまいますね。うんうん、推進。
はい。
第296番。
うん、
俺の羽生善治。で、羽生さんは将棋を指しているようで指していないというお話がありました。
うんうんうん
う
ん、
同じようなことを藤井聡太さんから感じることはありますかと。私は彼に、羽生さんと同じような境地に向かっていく数少ない騎士のような気がしています。というね。でね、実はまあ、この追伸に関しては、もう私はもう返事はしてあります。
あ、そうだ。
返事はしてありますが、まあせっかくこんな話が出たので、最後ですね、今日は久しぶり
に。久しぶりの復活させる
将棋の名言5。
ファイブかな、
うん、将棋の名言ファイブで、羽生さんの名言をちょっと聞きたいと思います、
はい
はい。イメージが浮かぶのは序盤と終盤である。浮かんでしまえば、あとは中盤でその間の辻褄を合わせればいい。羽生善治と、
うんうん。
これは俺結構好きなんだよね。なんか、あの、昔から知ってる名言とかじゃなくて、うん、最近知ったけど、
うん
ちょっとね、これはかっこいい、
うんうん、あ確かにね
のと、うん、なんかやっぱカレーにも通じる、
うんうんうん、
なんかイメージが浮かぶのは序盤と終盤、
うん、
終盤はそのだからそのイメージが浮かぶことが大事だってことだよ、うんうんうんうん、結局でしかもそのイメージが浮かぶことが大事な上に、うん、その最初と最後のイメージの間をつなぐ実力があってこそ言える話だ、
う
ん
う
ん、
そうだね。
そう、うんうん。あとは辻褄を合わせればいいなんて
言ってみたいな。そこかっこいいよ。うん。
だからなんか、スタータースパイスを鍋に放り込むときにはもう出来上がりのカレーの完成のイメージはできてるんだよね。
うん、
あとは辻褄を合わせればいいだけだから、うん、途中は。
かっこいいよ。
かっこいいわ、それ。
なんだろうね。まあ、もちろんね、辻褄っていう言葉のかっこよさもあるし、ね、言葉の持つかっこよさ、と、その、なんだろうね。ね、ちょっとね。
だって中盤だってすごく大事なのに。
いや、そう。
そして数々の大事な中盤を乗り越えてきた羽生さんが、
うん、
その間の辻褄を。
うんだからすっごい、実はすっごい、でも本当に大変なところなんでしょ、中盤が。
そうですね。
序盤はほら、それこそどうなる
か。定石だからね。ある程度ね。
ある程度決まったあれ打つけど。
中盤で差が出るんだから。そこを辻褄
合わせてる。辻褄合わせてるだけだっつってね。
だからさ、やっぱりさ、そのね、俺の羽生善治第296番で、羽生さんは将棋を指しているようで指していないって話は確かにしましたよ、僕は。今でも僕の羽生善治感はそこだから。羽生さんは将棋を指しているようでカレーを作ってるんだ。スタータースパイス入れた後はもう、つつま合わせ
だから。なるほどね。うん、水野はカレーを作ってるので今日、
将棋を指してる
んだね。だね
俺、将棋で中盤のつつまだから全然合わない。全然合わないよ。
いやーなかなかちょっと、
いや今日は
ちょっとなんか
オモグレオブザイヤーがちょっと ね、
だからね、出るかもしれない
これ ね、ある種ね、この後ね、あとまあ何本かこう、あと1ヶ月半、5、6本ありますけれども、この5、6本の間にオモグレいいのが出てこなかった場合は、本日の恋は南雲さんが、センスを2つゲットしたかもしれない。
そう、今日は ね、手元にこの久しぶりの僕の倉庫から出てきました。
俺たち直筆のカレーセンスがね、
カレーセンス出てきました。
2個余ってたのよ。
出て
きた。しかも俺結構ね、その2個ともね、俺気に入ってんだよね。
そう、2個ともね、これあの水野が書いたやつなんだよね。
そう、いいんだよ俺。
そう、
しかもあれでしょ、今穴熊さん羽生善治とか言って将棋好きなんでしょ。
将棋好きなんで、
将棋指しは先生ですから。
先生だよね、将棋指しで言えばね。
これだからね、あのリスナーの皆さん、あと5、6本のうちに、ここを超えてこないと、今年は
そうだね、
恋は穴熊さんかな。
ちょっとあのおもこれとはいえ、ほら本当におもこれも今枯渇しかけてるので、ぜひともちょっと送ってくださいね。
はいはい、
まあ我こそはじゃなくてもいいんです、ね、全然普通にね、ちょっとしたおもこれをね、あのカレーの思い出を書いてきてください。
はい、
アドレス言ってきますか。
東京カリーアットマークヤフードットシーオードットジェーピー、東京カリーアットマークヤフードットシーオードットジェーピーまでお願いします、
はい。ということです。皆さんからのおもこれお待ちしております。
はい、
ということで今週はこの辺で終わりにします。はい、カリーソルジャーの
M 強アワ
ー、この番組はリーダーと
水野がお送りしました。
それじゃあ今週はこの辺でおつかり
おつかり。